今日の水戸黄門様はお三方お越しいただいております。最初にレギュラーの元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長金高雅人先生、元農林水産省事務次官小林義雄先生、そして元関西学院大学副学長伊藤章一先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも高橋です。
はい、
今日はね、まずね、小林先生にどうしても聞きたかったのは、
はい、
先生、水産の長官もされてましたんでね、
うん、
今日本の魚めっちゃくちゃ減ってますね、漁獲量。
うん、
もうアジにしたってサンマにしたって、
うん、
びっくりするぐらいに減ってんね。
はい、
ところが減ってるから、長官と今車で喋っててんけれど、外国の魚を、昔は日本はお金あるから、
はい、
いいのどんどん日本に入ってきた、マグロにしたって、
うん、
日本今だんだん貧乏になってきて、
ええ、
中国とか台湾とか周りが金持ちになってきたから、
はい、
これ先生競り負けしてますね相当。
うん、
今の話でまず日本のその漁獲量といいますかね、魚を取る力、供給力がどうなってるかっていう問題と、あと資源ですね、特に日本の場合だけじゃなくて、まあ、マグロのように世界中の海で取れるっていうその資源の問題と、まあ、2つあるんですけどね。それで国内供給力でいくと、やっぱり日本は漁業者も減少してますし、それから周辺の台湾とか韓国とか中国とかいったところの、まあ、漁業を拡大している面があって、だから同じ海域で取れてた例えばサンマにしても、かつて日本が取っていたものよりも周辺の国が取っている、まあ、それが日本に回ってくるという、まあ、そういう実態があったりしますから、
なるほど、
まあ、そういう意味でまず資源をどう見るかってこの第一なんですね。それでそこは割と日本が周辺海域だけでなくて、マグロにしてもですね、やっぱり資源量を見て、で魚を取る量を国際的にみんなで決めていこうという、こういったような取り組みは前からしてますんで、まあ、そういう役割が一つ大きいんですね。それからまあ、そうは言っても、じゃあそういう資源も減り、それから国内の供給力もなかなか昔とは違ってくるという時に、どうやって国民食料としての魚を確保するかっていうのが次の問題になってきて、これはやはり経済力ですから、やっぱり資源があっても他の魚も、非常に最近刺身とかですね、そういったのに対する人気が上がってますんで、そうすると日本としてそういう外の国との競争の中でどういうふうに国民食料を確保していくかという、そのための経済をどうするかという問題が今の高橋さんのおっしゃった、まあ、背景にあると思うんですけどね。
これ怖いのは農水も同じ状態になってくるんで、これもっと怖いのは円安というのも相当響きますよね。
うん、
例えばそら円が80円台の時と今とやったら、
ええ、
買う方は倍払ってるわけ。
そうですよね。
それと強い国は日本のものを安く買えるから、それこれはもう根本的に国の経済政策を円高にしてもらうのはどうしようもないんですよ。
うん、
長官、これ円高にする方法ってないですかね。
介入する
なんかね、それこれ怖いのは、まあ経済学者でものすごく実績のある伊藤先生に聞くけれども、
はい、すごく笑顔ですけども先生も待ってました。
いや、円高にね、日本が経済的にするのに一番近道って何だと思います？
やっぱり、まあ、かつてそれこそ円高が80円を、まあ、下がって70円だった時ありましたよね。
ありました、ありました。
あれってね、やっぱり輸出力がもそうあったと、製造業の、
うん、
まあ、それが大きいと思いますよね。
なるほどね。
今はもうそういうなところは全部海外に出てて、
うん、
で逆にそこで稼いで、 その稼いだ金を日本に送金すると、
うん、
だからまあ、そういう面がありますけども、やっぱりまた企業におったら日本にも帰ってそこで作るものを作ると、
うん、
だいう形で輸出を伸ばしていくという形で取らないと、もうどうそれがあまり道というのはないかと思いますね、
うん、
だからもうちょっと詳しい聞きますけれどもね、そうしたらその今の説明ってものすごい分かりやすくていいんですけれども、そうしたら国として昔のような産業構造に戻す力が日本に残ってるかっていう問題がすごく大きいと思います、
はい、
これは生産力の元である技術力というのは今特許の部分も日本ものすごい減ってるんです、
うん、
中国が今トップクラスですよね。そしたらその技術がイコール全ての元になってきてるのに、その技術力を手放してきた。例えば経済が失速した時に、例えばアメリカやったら国挙げてニューディール政策を打ち出した。もちろんケインズっていう学者の理論を中心にして成り立ったんだと思いますけれど、日本にその新しいイノベーションを起こすだけの生産体制を引ける国であるかどうかですよね。
それについてはもともとアメリカが例えば特許件数なんか世界で一番だったわけです、
はいはい、
で2番が日本で、
うん、
でおそらくバブルとか90年代前半というのは日本の特許件数が一番になっていった時です。
ほ
う。ところがバブル崩壊してて、
うん、
1990年代半ばから日本のその特許件数はもう頭打ちで落ちてしまうんですね、
うん、
でもその原因というのは各、まあ、優秀な企業さんがそういった研究開発部門をなくしたり縮小したり、うん、いう形で研究者もだんだんとむしろ研究よりもお前らはその栄養に回れとか、やっぱりそのあたりでもおかしくなって、その中でやっぱり中国というのが伸びてきてるわけですよね。で今に至ると、
うん、
だからそういう意味ではまあ、企業自体もそういった研究開発に投資するような資金余力つけるべきだし、政府もそっちの方に金を向けるべきだし、
うん、
いうことかと思いますけどね。
ただもう日本に我々が青春時代の1970年ぐらいの時代のイノベーションを起こす力っていうのは、もう僕はもう絶対ないと思う。今の政治っていうものはある面ではばらまき政治みたいなところがあってね、僕はやっぱりどっかで国として間違ってきたと思うんですよ。誰もその責任も取らない。僕はやっぱり自民党のいいとこもいっぱいあるけれども、そこはやっぱバブルの時の判断が間違ったと思うんですね、
うん、
それはバブルやから余計お金があるから、
はい、
それにイノベーションが起こるような企業投資をもっとすべきやのに、
うん、
反対に企業はそんなもんお前5年後金になることやったら今土地動かしたらええやないかと、株動かしたらええやないかと、
うん、
それはやっぱり政府がある面で止めるべきなんですよ。それはもう何もせえへんかったからこんな状態になってきたんで、その辺は先生どう思われます？
いや先ほど言いましたように日本の特許件数が頭打ちになって落ちていく、それはまさに1995年ぐらいですけども、
うん、
1997年の3月から4月にかけてやっぱり政府の政策3つほど大きく失敗してたと思うんですね、
うん、
でそれはまあ、企業が投資むしろ手控えていいような流れを加速してしまうと、まあ、いう結果になったと思いますので、その一歩例えば、まあ、韓国にしても台湾にしても、
はい、
あの時政府は目立たんけどもかなり特定の企業に金を吸い込んでたんですね。 そういったのが今のやっぱりあのこれまでの、まあ、台湾韓国の発展につながっていると思いますので、まあ、そこのところを何とかしなきゃいけないと思いますけども、あのそれを遅きにしてる、まあ、遅いかも分からんけども、やっぱりやらんかったら余計悪くなると思いますけどね。
うん、僕はやっぱりね、あの小林先生に来ていただいたもそうですけど、僕はね、世界にね、日本の農水っていうのはね、ある面ではトップやと思ってたんですよ。それはやっぱり政策的な間違いで、それもだんだんだんだんね、あれ小林先生なんで今みたいな農水になってきたんですか。
あの今の伊藤先生のお話との関係で、うん、あのちょっとまあ私が感じていることもおっしゃいますとね、あの投資でイノベーションを進めていくと、でそれであのまた新しい産業を作ってという、まあ、それは一つの大きな戦略ですし、
うん、
あのまあ、それで進めべきだと思うんですね。それであの、まあ、農水関係でいきますと、ね、今の成長戦略の17分野という中に、例えばフードテックというそういう新しい植物工場だとか、はい、それからあの水産でいくとの陸上養殖ですね、あれまた新しい分野の、これはここで非常に大事で、あの可能性あるんですよ。で一方であの、まあ、農業の場合はその地域っていう金ありましてね、うん、で地域っていうのは何かっていうと、要するに都市部と違ったその 地域でどういうふうに、まあ、これから少子高齢化とか、それからあの地方の活性化という必要の中でどういうふうにそこを生かしていくか、そこもやっぱり仕事産業がないとダメなんですね、
うん、
それでそれをどうするかっていう時に、なかなかそのいわゆる大きな目で見た成長戦略のそういったものとはその別の観点で、まあ、いわばその地域に沿ったと言いますかね。で私あの今感じてますよね、この30年間の中でちょうどのバブルの頃にあの、はい、例えば食料の物流っていうのが大きく変化しましてね、
うん、
それであのセントラルキッチンというような形で田舎の産物を都市部に近いところに持ってきて、はい、そこで加工してまたそれが戻ると。だから田舎にって思ったのは、あれここで作った野菜が東京のスーパーまで行って、ここにここのスーパーでまた戻って売ってるんだと、それは当たり前だったんですね。
うん、
からあの少量多品種配送とか言いましてね、要するに顧客のニーズに応えるために、
うん、
もう24時間体制で小さいロットでいいからこういうふうにいろんなものを届けるという、まあ、こういうのが、まあ、当時のいわばブームだったんですよ。それで非常に資源的にもそれから労力的に無駄があるんじゃないかという議論があったんですけども、いやそれは違うと、うん、それが経済価値、要するに雇用とか付加価値を生むんだっていうんで、うん、まあ、それを是としたんですね。でそういう中で地方の方は都会に持ってって、それがまた自分のところに戻ってくるとです、
はい、
地場の産業っていうのはどんどんどんどん一極集中しちゃうんですよ、
うん、
でそういったところがやっぱり行き過ぎたのかなって感じがありましてね。そうすると地方でイノベーションとするときに、その新しいフードテックというそういう全く新しいものじゃなくて、かつてその地域であった、うん、そういういわゆる地場産業、あの、まあ、よくあの要するに独自産業とか言いますね、ああいうものに対しての復活というようなところにももっと目を向けた投資っていうのがあっていいんじゃないかと、一つと、それから国がやる投資っていうのはまた ある程度リスクを負っていいんじゃないかと。例えばそういう大きなフードテックになりますとね、やっぱり本当にものになるかどうかっていうのはなかなか保証できないんですね。だけどそこに投資して仮に失敗してもそこはまあ何て言いますか、100のうち1つでいけるっていうところを狙っていくとかですね、そういう普通の民間での投資と違った役割っていうのを国の投資に担うとかですね、ちょっといろんなメリハリをつけて、都会の話と世界全体の話と地域の話と、
はい、
から政府の役割と民間というのはそういうことを考えていくというのは必要なんじゃないかなってちょっと感じしとるんですよ。
それをなぜバブルの時にね、政府は今先生おっしゃったようなちゃんとした理論的なあれをなんで打ち出せなかったんですかね。
いや私自身が今こうやって反省込めながらお話してる自分の感じを述べてるんで、
なるほど、
やっぱり90年代からこの30年間っていう時に、うん、やっぱりグローバル化、それからいわゆる経済の新自由主義化っていう中でのやっぱり方向ありましたから、
うん、
まあ、それはそれとしてやっぱりこれからやっぱり今一極集中の問題も出てますしね、 ぱりまたそれを再構成していくという、
はい、
そのための経済学のベースになる何かなっていうのをむしろ伊藤先生にお聞きしたいなってちょっと思ってるんですけど、
うんうん、ただあのスーパー自体が今お弁当にしたって惣菜にしたって、
うん、
全部これセントラルキッチン化してしまって、で僕ねすごいなと思ったのは551の豚まんってありますね、
うん、
あの長官も食べはったことあるんだけど、はい、あの551の豚まんってね僕ね東京行くたびなんでないかなと思ってた、
うん、
なんで関西圏にしかないか言いましたらね、セントラルキッチンで元を作ったら何分以内に配送できるとこしか見せた
と、はいはい、
お客さんのためにより新鮮で美味しいものを届けると、そこをね徹底してるんです。
うん、
逆にそれから地域性を守りながらお客さんにより美味しいものを出すと、
うん、
えらいな儲かったお金どんなに使ってるか知ってます？
何でしょう。
天王寺の白熊あります。
白熊
天王寺動物園の、
うん、
あれ551の贈り物ですよ。
人気ですよ あの白熊ちゃんは。
そうそう、あれはおそらく551が寄付したんだ。それ僕はね社会還元ってそういうもんだと思うんですよ、
うん、
反対にそら経済を活性化する部分で根本的にそれは政治なんですよ。だから国家として今小林先生です、国家は方向性のリスクを持つべきもんなんです。それバブルみたいに5年経ってね金儲かんねやったら、
うん、
今儲かる株不動産に回した方がええやん。ほんな今研究開発してるやつそんな余分やから、それこそ伊藤先生言うと営業に行ったらええやないかって、
う
ん、僕ね今ものすごく
それは90年代の半ば以降の大失敗ですけど
そうですね、
うん、
それ本当にそういう面では僕はね、
はい、
長官日本の国は未来の発展の方法論っていうのはほとんど国会で討論してませんね。一番大事なのは、
うん、
国家が発展するからやっぱりそこはいろんなところに回るんです、
うん
うん、ただその僕は今長官もそうですけれども小林先生もしてある、
はい、
ESG っていうのが日本にものすごい大事な局面、
うん、
それなんでか言ったら ESG っていうのは日本の経営者っていうのは、ね、あんたの会社の社会的なポジションレベル、
うん、
ほとんど知らない。それをちゃんとした数字に表していくのが外国なんです、
うん、
日本はそんなん知らんで売り上げこうやねんと全然遅れてるんです経済に対して、
うん、
だから我々は今赤原 ESG を一生懸命広めるためにやってます、
はい、
社会貢献のためにはここをやらな、その分野も海外にいずれ抑えられたら、
うん、
絶対日本はいろんな面で損なんですね、
うん、
それ僕はやっぱりそういう面ではねどんどんどんどん円安で日本の会社ESG あたりできっちり自分の会社を査定する力なかった、
はい、
安売にアメリカに叩かれて取られちゃうんです、
うん、
それ一緒に勉強しましょうとやらないね、はい、そこのためにはやっぱり長官とか小林先生も含めて日本のトップで日本を回してた、そのトップいうことは日本の先生言われたように、
ええ、
反省もあるわけですよ農水行政に対しても、そういう人と会って、
はい、
直接講演して勉強すると そういう方の生の声をね勉強会でやると、僕はねそういうのもアメリカは進んでてね、それガーファーの連中ってね若手の勉強会に平気で出てきますよ、それでやっぱり日本はその辺は間違った長官権威主義なんでしょうね、逆に、ただ伊藤先生なんかね最後に聞きますけどね、ワシントン大学で博士号を取った、
はい、
何でした、すぐ忘れるんです、
あ労働関係です、
日本で国がくれたんです、
その論文書く時のグラントを連邦政府がくれて、
ほう
助かりましたけど、
それ日本人ってもらった、はい、3番目でしたね、
3番目よ4番目ぐらいですかね、
おうすごい偉いよ、
ワシントン大学からですか、
いや国から
来て、ね、
国から奨学金もらって、
あそうなんですか、アメリカから
連邦政府から、
実は本当はものすごい学者や、
すごいですね、
そうそうそう、全然表に出会
えない、そうですけど、
だから関西にね、こんなすごいね、連邦政府からそういうお金持ってる学者が、今何人ぐらいいますの日本に、
いやあと知りませんけどね、私見た時に、まあ、昔 の、 あの慶応 の、 の島田晴夫さんとか、
はいはいはい、
それからはもう一人は立花亜紀さんって、まあ、同志社も辞められましたかね、あ兄弟一時おられて、それから、西水さんって世銀の副総裁になった方とかですね、で私はガクンと落ちると、
いやいや
すごい、ものすごいレベルや、
そうですね、
すごい、だから自分たち気安うに、先生とか言って違うの、
ね、あのね
北新地に行ってるね、
はい、
伊藤先生と
北新地
普段は違うの
今も行かれてるんですか、
いやいやいや
今も
以前はよくお供で行ってました、
お供でね、はい、
その店に、
はい、
長官も徳川さんも、
はい、
エリサ会長も、船さんも、みんな行っとんねん
けど、皆さんご一緒に、
いやいや記憶にございません
記憶にございません、
今日は、
はい、
警察庁長官の嘘を、
はいはい、
最後に終わりましょう、
はい、次週もよろしくお願いいたします、今週のお相手は
高橋真也、
寺澤奈々子と
金高正人と
小林芳生と
伊藤翔一でした。